使徒言行録の16章25節から34節を皆さんと今朝共に読みたいと思います。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。牢の看守が投獄されておりました使徒パウロとシラスの二人に語った言葉であります。先生方、私が救われるためにどうすべきでしょうか。状況はこうでありました。突然大地震が起こり、牢にいましたその人々を揺るがす出来事が起こったわけであります。土台が揺れ動き、牢の戸が皆開き、何人いたか分かりませんけれども、その戸がすべて開き、囚人は逃げたと思った看守は、俺の責任だ、この責任を取らされるのは私だということで、自分は死刑になる覚悟をいたしたわけであります。俺が責任を取るしかない、自決を決意したわけであります。その時、彼の耳に大きな声がいたしました。自害してはいけない、私たちは皆ここにいる。明かりを手にしました看守は牢に飛び込み、パウロ、シラスに向かって必死の思いで助けを求めたわけであります。それが、先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか、この言葉であったわけです。この看守が語りました救いとは一体何でしょうか。死を、死刑を覚悟しました看守は、自分が責任を取らなければいけない、自分の目の前の問題で彼は頭がいっぱいであったわけであります。これまで自分は神様に背を向けていた、悔い改めますという切実な叫びではなかったのではないでしょうか。むしろ彼はこの場から逃げ出したい、どうしたらいいんですか、自分の命が助かるにはどうしたらいいんですか、というその思いでいっぱいだったのではないでしょうか。先生方、この俺の命が救われるためにはどうすべきですか。これがこの看守が語りました先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか、という叫びであったわけです。その後続く言葉は、皆さんよく聞いて覚えていらっしゃる方も中にはいらっしゃるのではないでしょうか。飛ばしますけれども、主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われます、という言葉であります。ね、皆さん、この言葉は慰めですよね。ね、違いますか。私は先日、東岡崎に住んでおります、妹と、話すチャンスがありまして、 こんなことを聞きました。で、彼女は教会の審判なんですけども、教会には行かない、むしろ俺は休みだからパチンコに行くというですね、そういう旦那さんと結婚生活を続けておりまして、まあ彼女は教会へ、彼はパチンコ屋さんに行くという、そういうものでありました。実は彼が放射線治療を続けるようになりまして、で、まあ、自分たちの結婚のこと、将来のことをこう話すようになったということですね。で、彼はですね、彼女に、妹に驚くべきことを語ったと言うんです。今までうちの旦那は聖書のことなんか何も聞かない、こう思ってたようですけれども、こんな話をしましたと彼女は言ってくれました。で、それが実は今日読んだ聖書の箇所なんですね。彼は言ったそうです。あんたも教会に行った時もこんなこと言ってたね、主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われますって言ってたよね。うちの妹はテルコって言うんですけども、テルコ、あんたは信じてんだろ、ね、テルコ信じてるんだから俺も大丈夫なんだよねこう言ったそうです。まさかそんな言葉を彼から聞くことはなかったと妹は言っておりました。聖書読んでたんですね、っていうか聞いてたんですね、覚えてたんですね。ちょっと違うんですけどねそこが問題ですけども、聞いてたんですよ。主イエスを信じなさい、そうすればあなたも俺も救われるだろうとこう彼は考えてたようですね。まあ、本当にそう考えて、今放射線治療を当たっている彼は幸せだなと思いました。聞いてるんですよ、心の片隅で、心の片隅で聞いてるんですよ。そのことを改めて私は妹との話を通して、そうなんだな、聖書の御言葉というのはちょっと違うかもしれないけども、その人に届いてるんだなというふうに思いました。私の父は、そして母も、クリスチャンでありまして、この教会の皆さんの中にも知ってらっしゃる方がいらっしゃるわけですけれども、その父の口癖はですね、祈るたびに言ってた言葉はこうでありました。我と我が家は主に仕えん、我と我が家は主に仕えん、もう耳にタコができるほどという言葉がありますけれども、そのことは繰り返し繰り返しですね、家族で祈るときに、食事のときもですね、本当に祈っておりました。私もしばらく放蕩息子の時代を過ごしましたけれども、戻ることができたのはですね、きっとそういう父や母の祈りの、ためおかげといいますか、その祈りの積み重ねによって私の心の中にもその言葉が残っていたのではないかと思います。御言葉は残るんですね。正しくとも正しくなくてもですね、残るんですね。ですから御言葉は語っていきたいな、御言葉はどんな時にも子供にも親にも友達にも何らかの形で語っていくことは必要なんだなというふうに思いました。いつか彼がこの聖書の御言葉に立ち返ってくれることを私は祈り願っております。今日のこの聖書の箇所を選びましたのは、うちの家族のことについて言おうとかそういうことではないんです。それは私たちみんなが 私たちここに集まっている一人一人がこう抱えている持っている祈りと願いですし、私自身もこの御言葉に立ってもう一度こう家族のことを考え祈り続けていきたい、そういう思いでありますので、今日この聖書の箇所を選ばせていただきました。さて、話を少し展開していきたいと思いますけれども、先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。看守は死刑を覚悟しておりまして、まあ、彼が願っていたその思いとは全く違う形でもって、このパウロとシラスから声がかかったというわけであります。それが主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われますという言葉であります。彼の関心はどうやって自分がこの状況から逃げられるかということであったわけですね。囚人たちに牢にいてもらうためにはいくらお金を払ったらいいか、ね、なんかいい名案ありませんか。パウロはそう考え、あ、ごめんなさい、監視はそう考えていたのでありましょう。私はこのパウロの答えというのは監視の願いに答えてないと思います。どうでしょうか。皆さん答えてますか。うん、いやいやと両方答えがあるようですけども、もしですね、あなたが病気だったとしましょう。治療について医者に聞きますと医者は答えるわけであります。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます、こう言われたとしたらば、その医者あなたの質問に答えていますか。あなたは昔受験生でした、まあ、受験生だったことがある方いらっしゃると思いますけれども、予備校の先生にですね、私はどうしたらいいでしょうか、もう聞くわけでありますね。でそうするとその先生が答えるわけですよ。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますね、こう言われた、ね、もしそんな答えが返ってきたらば、お前はやぶ医者だ偽物の教師だろう、まあ、こう言いたいのではないでしょうか。全く期待しない答えであるわけです。そんなことは聞いてない、俺が持っている問題はそんなものじゃないんだ、俺の家族のことじゃないんだ、俺の今の命のことなんだ、私の病気のことなんだよ、俺が受験でどうなるかということなんだ。主イエスを信じなさい、そこまではいいですか。そうすればあなたもあなたの家族も救われます、そうなのか。パウロとシラスの語った真意は何だったでありましょうか。この前ですね、電車に乗りまして、宣伝をこう見ておりました、海を描く、ラッセルという方がいるそうですけれども、その方の原画展が今度、まあ、今開かれているわけです。ぜひ行ってみたいなと思うんですけれども、その広告にですねこうありました。海があなたを見つめている、海があなたを見つめているというキャッチフレーズがあったんですね。おお、なるほどと私は思いました。まあ、この説教のことをこういろいろ考えながら電車に乗ってたわけですけれども、海があなたを見つめている、海は私が見つめているものである、ね、みんなで見るものである。それなのにですね、そのキャッチフレーズは海があなたを見つめている、ね、なるほどなと思いました。 いつも私からしかものを見ないんですけれども、その違った見方があるんだと、ね、このパウロとシラスが語ったということは何かというと、彼の監視の視点ではなかったと思いますね。そうではなくて、実は神様がお前を見ている見方だということではないでしょうか、ね、パウロは主イエスを信じなさい、あなたも家族も救われます、神様はあなたを愛しているんだ、あなたを救おうとしてくださっているんだ、神様はあなたの家族を思い、あなたの家族を救おうとしているんだ、神様がどうか、神様を主語にした問いかけが、まさにこのパウロとシラスが看守に語った言葉であったのではないかと思うんです。神様はあなたを愛している、だから第一にすべきことは主イエスを信じることなんだ、それはイエス様があなたの主であり、あなたを愛していることだ、そのことを認めることになるんだ、これこそが神様が今あなたに求めておられることだと、パウロは、そしてシラスは言ったのではないでしょうか。つまりこういう言い方もできるのではないでしょうか。自分で問題を解決しようとするのではなくて、神様に追い出ねするということであります。神様に働いてもらいなさいということでしょう。この慣習、イエス様の例え話で言うならば、あの失われた一匹の羊のような存在だと思います。パウロとシラスには探し出しました。彼らは自害しようとするその世界から慣習を見つけ出して、羊飼いが肩に担いで失われた羊を連れ戻すように見つけて、そして家族のもとに送って一緒に喜ぼうとしたわけですね。その喜びは天に届く喜び、一人の罪人が救われる喜び、その喜びをパウロとシラスはここで展開をしているわけであります。我が家の家訓はですね、美味しいものは一緒に食べようというこれが我が家の家訓であります。昔ある先生のお宅に伺ってですね、お土産を持ってまいりました。そうしましたらば、その家には二人の子供さんがいらっしゃって、手を出してね食べようとするわけですよね。まあ、その光景は本当にこう微笑ましい光景でありましたけれども、その時先生がですね、自分だけが取るんじゃなくて、おいしいものはみんなで食べるんだよっていうふうに諭していたことが、私は、まあ、結婚する前だったんですけれども、本当に心に、留まりました。おいしいものはみんなで食べるんだよ、喜びはみんなで一緒に分かち合うんだよ。主イエスはあなただけじゃなくて家族のことを愛しておられる、ね、みんなのものをことをこう考えて生きるようにと諭しておられるんですね。私の妹がその連れ合いが病気になりまして、放射線治療をするようになって、もう一度旦那の救いを考えるようになったと言ってました。それで話をしてみたら、こんな聖書の言葉を覚えてるのよって言ってました。ああ、神様は彼のことも忘れてなかったのねって彼女は言いました。神様は覚えてくださってるんですね。あのペトロの姑が熱で苦しんでいるといえば、イエス様どうしましたか。イエス様はそこに駆けつけたとあります。ラザロが死んだと聞けば、 マタイ、マルタとマリア、その姉妹のところにイエス様は駆けつけてくださったんです。十字架の下で苦しむ母マリアを弟子のヨハネに預けました。託しました。使徒言行録の一章にはイエスの兄弟と母マリアが弟子たちと一緒にいる、本当にイエス様はその家族を愛しておられたんですね。家族のことも考えてくださってるんですね。主イエスを信じなさいと聞きました看守は、パウロとシラスの言葉を聞いて、自分の期待したことが果たしてその通りになるだろうかと半信半疑だったと思いますけれども、真夜中その家に行きまして、イエス・キリストの話をしてもらい、一同は洗礼を受けたとここに書いてあります。家族の誰かが信じて、自動的に家族全員が救われるならば、パウロは看守一人だけに洗礼を授けたでありましょう。しかし家族全員に福音を語り、家族全員に主の救いが行き届くようにパウロはここで働いたわけであります。こうして看守は家族と共に新しい人生を歩み出しました。牢屋が崩壊し、自害を決意した彼は、自分の中にある自我が崩壊し、主イエス・キリストと共に生きる人生を、そしてさらに家族も共に新しい人生を始める決意をすることができたわけであります。さあ、私は今日の聖書を読み返しながら、あなたもあなたの家族も救われる、これは信仰の冒険だと思います。信仰の冒険と言いますのは、どうなるかわからないね。しかし変わらないことが一つあると思います。神様はあなただけじゃなくて、あなたの家族も愛してくださっているということです。そしてどんな時にも、どんな時にも、病気で行った時に医者がですね、主イエスを信じなさい、あなたもあなたの家族も救われますというようにですね、神様は祈り求めていく私に、一番大事な、一番心にかけている私たちの祈りを聞き上げ、主はそのことを成してくださるということです。そのためにイエス・キリストは十字架にかかり、命を捧げて、その罪をすべて贖い、いつでも信じるときにその救いを与えようとしてくださっているんです。私の妹の旦那のためにぜひ祈ってください。どうなるか分かりませんけども、祈ってください。名前を進むと言います。名前まで言っときます、ね、進むさんです。信仰に進んでいくようにですね、ぜひ祈っていただきたいと思うんですね。私たちはそういう意味では何もできないかもしれませんけど、でも御言葉が彼の心に、ちょっと自分勝手でありますけども届いているんです。でそこから次の一歩、次の一歩とですね、進んでいくように私も妹も祈っております。そして皆さん、ぜひ家族の救いのために祈っていきましょうよ、ね、これは私が願っていることでも、あなたが願っていることでも、いやそれ以上に主なる神様があなたに期待をし、あなたがさまざまな問題をにぶつかる度ごとにですね、主イエスを信じなさいよ、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言ってくださっている、ね、今日はぜひそのことを、私自身はもう一度決心、神様の御心をですね、 思い返したいと思っております。皆さんもぜひ主に期待をして、私と私たちの家族のことを覚えて祈っていこうではありませんか。話はつきませんけれども、いろいろと他にもありますけれども、今日この御言葉からぜひそのことを皆さんと分かち合いたいと思って、初めて講談交換ということでもってですね、この教会に訪問させていただきました。ブラジルの話をしないでですね、終わるのがなんか変なんですけど、はい、でもまた改めてそういう機会が与えられたらばお話をさせていただきたいと思います。一言お祈りをします。愛する主よ、主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。あなたの約束です。このあなたの約束を信じて私たちは歩んでまいります。私だけではなく家族すべてを愛の御手を持って、十字架の愛を持って私たちを愛し支えてくださっている主に信頼してまいります。どうか私たちの家庭に主の平安と愛を満たしてください。イエス様の名前を通してお祈りをいたします。アーメン。